小鳩の愛。番組ポッドキャスト、そしてラジオクラウドでお聞きの皆さん、こんにちは。日本テレビ小鳩文化事業団、今井勲です。目の不自由な方が安心して街を歩ける社会を目指して、この番組では視覚障害者も晴眼者も共に役立つ情報、話題をお届けしています。ラジオ日本では毎週日曜午前7時5分から、 KNB ラジオでは毎週日曜午前7時30分から15分番組として放送しています。このポッドキャスト版では主にゲストのインタビュー部分を抜粋してお送りします。本放送と合わせてこちらのポッドキャスト版もお楽しみください。それでは小鳩の愛ポッドキャスト版、今週もスタートです。小鳩の愛、今月は視覚障害者の歩行を助ける白い杖、白杖について特集しています。今日は日本点字図書館生活支援部用具事業課課長の渡辺明さんにお話を伺います。渡辺さん、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
視覚障害者の方が白杖を使って歩いている姿、街でよく見かけますけれども、これはどんな役割を果たしているかというところからまず伺いましょうか。
はい、そうですね。白杖の役割、3つぐらいあると言われておりますけれども、はい、まずはやはりその視覚障害の方が歩いていらっしゃるということを周りに示すためのシンボルということがありますね。でこれは遠目に見て車からとかですね、はい、白杖の方がいらっしゃるということだったりとか、あるいは白杖を使っている方は全然見えない方だけではなくて、見えづらい方もいらっしゃって、視野の狭い方とかですね、そういう方の場合には普通見える人のようには外見上思えるんですけれども、視野が狭くて人とぶつかってしまうとか、そういったことがあったりするので、周りの方お気遣いお願いしますと、いったような意味合いの、シンボル的な意味合いがあります。でそして杖をついてといったような表現があるように、こう探る意味合いですね。探知機で段があるかなとか、穴ぼこがないかなとか、いうことをこう探っていくような意味合いですね。
はい、
でそして、実際にその、もし段があったりとか、あるいは物とぶつかったりした時ですね、物があるよってことでその先行くと体がぶつかってしまいますので、先に杖の方が、ぶつかってくれるって言い方もおかしいんですけれども、何か物があるということをこう、知らせる役割ですね。そういった役割があるというふうに聞いております。
で実は目の不自由な方の白杖の傾向、持ち歩くっていうのは道路交通法にも定められている、はい、ということを聞いてますけどね。
そうですね、道路交通法の中でですね、14条ですか、目が見えない人は道路を通行するときは、政令で定める杖を携え、または政令で定める盲導犬を連れて いなければならないというのがありまして、でその施行規則にですね、政令で定める杖は、白色または黄色の杖とするといったようなことが書かれているということのようなんですね。
さてその白い杖なんですが、はい、その形とか長さ、
はい、
規格っていうのは決まってるんですか？
そうですね、規格、杖の部品のところっていうんですかね、部位についてはあるんですけれども、長さについてはさまざまですね。短い杖から長い杖まで、これは使われる方の身長に合わせてですね、やっぱり長さというのが違っているようですし、それこそアメリカでは結構長い杖ですね、本当頭の近く鼻の先まで来るような長い杖をですね、使う、またそういうやり方があるようなんですけれども、日本では、お腹から脇の下っていうんですかね、脇の下が一番よく言われる長さでしょうか。それぐらいのご自身の体に合わせてくださいねと、ただ身長も様々ですので、いろんな長さが用意してあると、いうことになります。
じゃあ特別その長さとか規格が決まってるわけじゃないけれども、 その人に合った長さっていうのは当然あるわけですよね。
そうですね、うん、はい、
いわゆる身の丈に合ったものみたいなね
そうですね、うん、ですので逆に短すぎると、まあ、例えば階段とか段差を確認するときには前のめりになって危なかったりします。
ああ、確かにね、
はい、うん、で長すぎると、まあ、使ってるところであの人にぶつかってしまうということもありますし、あの振って歩くのに使いづらいということもあるのではないかなとは思いますので、うん、その身の丈あの身長に合わせた使いやすい長さっていうのがあると思いますね、うんうん、
あの一般的なその白杖の作り構造とか、はい、それぞれどんな違いがあるのか、まあ、特徴ですよね、
はい、
この辺ちょっと教えていただけますか、
は
い、
今ちょっと持ってきておりますので、
はい、
ご覧いただければと思います、
はい、ちょっとお願いします、
は
い、
とまあ、構造ということでは、まあ、持ち手、まあ、グリップという言い方あります、ね、うんうんうん、これはゴルフのですね、はい、あのグリップですね。
あ、そうだ、ゴルフのグリップだ、
はい、うん、大体そのパターとかのを使っておりまして、はいはいはい、まあ、片面が平らになってます、
うん、そうですね、
でそちらに、まあ、指人差し指を
ピンパターみたいなやつですね、
うん、伸ばして、はいはい、あのまあ、全体手のひらで握って人差し指を伸ばしてといったような感じがの握りなんていうことも言われて、
う
ん、
こうやってね、はい、こうやって握って、
はい、
で自分の前をこう探るわけですよね。
はい、そうですね、うん、でそしてあの、はい、白杖ですので、まあ、パイプの部分は白くなってます、
はいはい、
で、アメリカの杖につきましては、これはそれこそ聞いた話でアメリカの法律によるらしいんですけども、目立たせるために一番下の段は赤くしてくださいと、
あ、いわゆる3段になってるわけですね。あの、まあ、1本の棒なんだけど、
はい、
こう3つの区画に分かれてて一番先の方が赤になってる
そうです ね,
ねそれから上が白になってる
そうですね、
で、まあ、グリップの部分はまあ黒い ラバーですけどね、
うん、そうですね、で、うん、グリップもまあ通常その黒のラバーなんですけれども、はい、もうちょっとおしゃれにいろんな色があったらいいんだけどなといったようなご希望もあったりします、うん、一時期、うん、やはりそのゴルフのグリップですので、オリジナルのものを使っていらっしゃるという方もいらっしゃいました、うん、これはちょっと若干課題ですけども、また、うん、あの色のついたグリップですね、ご案内できればと。
なるほど。
で先ほど の, その赤いところはあの、うん、日本の杖の場合あの白でもいいわけなんですけれども、やっぱりその歩行訓練士の方とかでこう振った時に赤の方が目立つよと、
うん、あ、そうか、
いうことで、あの、うん、でだんだん使ってるとこれ、うん、一番下の段が特に剥げてきたりしますので、
あ
のテープ、あの反射テープなんですけれども、巻き直します、
うん、
で反射テープというのは、車のライトが当たった時とかにですね、はい、あの光る目立たせるような効果がありますので、白いだけではなくてそういった反射加工がある方が安全ですよということが言われてますので、
はい、
そんなテープを主に白ですけども一番下は赤だったり巻いてあります。でその先に、路面に触れるところがあります。
あーはーはーはー。
でここはあの石突きというですね、
石突きね、
名前がついてまして、うん、でこれはあのスタンダードタイプといってるまっすぐのものもありますけれども、先ほど申し上げたようにこう左右振ると、
うん、
路面につけた状態で左右振ると、うん、摩擦があってですね、
はあはあ、
結構引っかかりがあって手が疲れちゃうということもあったりします、
うん、
であのワイパーのようにですね、あるいはレーダーっていうんでしょうか、
は
あ
は
あ、それと同じように杖を路面につけたまま左右に振るというようなやり方がありまして、
うん、
でこちらですと、楽なんですけども、まっすぐのだと引っかかりが強くなっちゃう、摩擦が強くなっちゃう、
うんうんうん、
そのために、ローラーといってましてですね、
あ、あ、これがくるくる回るんですね。
はい、そうですね、うんうんうん、ローラータイプというものがありまして、くるくる回ると、でそうするとあの抵抗点ですかね、摩擦がなくて歩きやすいというものがあります。
へー。
であとはローラー以外にもございまして、うんうん、こちらは、はい、あのクッション材、ゴムのクッション材がついてまして、
あ、本当だ、
であの回るわけではないんですけれども、
うんうんうん、
あのぶつかった時の衝撃とかですね、それが抑えられるようになってるものがあります。
あとほらこれはまあ1本ですけど、
はい、
折りたたみ式のやつもありますよね。
あ、これ実はあの折りたたみでございます。
それ折りたたみ、
はいはい、
あ、本当だ。
折りたたみの場合にはですね、まあ、パイプとパイプを引っ張っていただくとあの、はい、まあ、その2つのパイプが離れるわけですけれども、中はゴムが通ってまして、
あ、
でゴムの伸縮で、折りたたむことができます。
なるほどね、考えましたね、やっぱりね、うんうんうん、 で3つ4つに畳めるわけですね。
そうですね、あの4段折りだったり5段折り、うん、で細かく畳めるものはもっと7段折りというものもございます。
ああ、そうすると、まあ、あのコンパクトに持ち歩けるってことですよね。
はい、そうですね。
うーん、
目的によってちょっと7段折りは、まあ、初めにお話しした中ではシンボル剣の部類に入るんですけど、はい、そういうものもございます。
うーん、じゃあスタンダードで言うと畳めるものが多いんですか？
そうですね、まあ、実際のその一番初めの路面を探ることについては、うん、まあ、直上って言い方をしてますけど一本の杖の方がですね、
は
あ
は
あ、あの何があるよっていうのは分かりやすいと言われてるようなんですけれども、はあはあ、
うん、
外を歩って、まあ、歩くだけじゃなくて例えば電車に乗る、バスに乗る、タクシーに乗るとか、はい、車に乗る時ですね、そうした時には畳めた方が良いですし、
うん、
それからあの、まあ、こういった今スタジオとかにですね、はい、入ってきた時に、うん、あの真っ直ぐな杖、まあ、傘立てに立てる方もいらっしゃるわけなんですけれども、あのお部屋に入った時はまあ畳んでまあ袋に入れたりしてですね、バッグに入れるということが あって、あの利便性から言うと折りたたみの方がよく使われている感じがいたしますね。
そうですか。
はい、
まあ、いろんな種類があるっていうことは分かりましたけども、はい、あのどういうものが人気なんでしょうね。
そうですね、まあ、先ほど あの杖の中で、素材ですね、の素材の、軽めの素材、カーボンと、まあ、グラスファイバーが入ったあの素材のもので、うん、アメリカ製のものがあるのですけれども、うん、それが、やっぱり軽いということとガタつきが少ない、あ、これは折りたたみの杖についてですけれども、先ほどパイプとパイプを引っ張ると中にゴムがあって折りたたむことができると、
はい、
ただパイプが何段かになってるとそのつなぎ目のところでですね、うん、だんだんガタつきが出てしまうということ
が
あったりします、
ね、うん、はい、
ただそれが長い間使っているうちにはそうなるのですけれども、
うんうんうん、
あのガタつきの少ない、杖というのがやっぱりいいなと、うん、いうことで、そのアメリカ製の、まあ、アドバンテージという
アドバンテージね
商品ですけれども、
ね、うん、
そちらがかなりうちの主力商品と、
あ、そうですか、
いうことで出ております。
あ、じゃあ今やっぱりアドバンテージを持っている方が結構多いと。
そうですね、
いうことでしょうね。
お客様もそうですし、うん、また先ほど来のその歩行訓練士、はい、杖の使い方を説明する方でもおすすめいただく方が多いです、
うんうん、
まあ、ただやっぱりそれがやっぱりいい杖だなとなるとそれを目指そうと、
うん、
良い杖を目指そうというメーカーが、うん、国内でも出てきまして、
うん、
でそして材質を変えたものがいいのではないかとか、
うん、
それから先ほどはカーボンとグラスファイバーの混合でしたけれども、全てカーボンで作った方が軽くなりますので、より軽い杖ということで、
うん、
これから販売を予定している杖というのがございます。
あ、そうですか、はい、単純に白杖といってもですね、実はこれだけ種類があって利用者一人一人のニーズに合わせて選ぶ必要があるというのがよくわかりました。今日のゲストは日本展示図書館生活支援部用具事業課課長の渡辺明さんでした。渡辺さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
お送りしてまいりました小鳩の愛。この番組では皆さんからのご意見ご感想をお待ちしています。おはがきの方は郵便番号 106-8039 ラジオ日本小鳩の愛、メールの方は小鳩アットマーク jorf.co.jp、 小鳩は k-o-b-a-t-o アットマーク jorf.co.jp までお寄せください。お相手は日本テレビ小鳩文化事業団今井勲でした。